話しさせていただいたときにですね、おそらくこちらの教会の礼拝に私、座っていただいたのは今回初めてではなかったかなと思いました。MB 教団では毎年ですね、講談交換が行われるわけなんですけども、私牧師になって32年目ということなんですが、結構ローテーションでいろんな教会もあるんですけども、なんか不思議にこちらの教会は今まで日曜日来たことがなかったみたいで、一度ですね、こちらの教会が新しく建て替えられた後ですか、教団の牧師会がこの名古屋の地域で開かれた時に、確か午後2時間ぐらいでしょうかね、来たかもわからないなということで、まあ、そんなことを思い返しながら、倉先生とはですね、しばらくお話と交わりをさせていただいたわけです。で、私は名前は井草真一と申しまして、生まれはですね、群馬県高崎市なんです。ですから関東生まれで、ただ父親の仕事の関係でですね、中学1年の時に、まあ、それまで小学校の1年から6年までは松本市に住んでいたんですけども、まあ、父親の転勤の関係で大阪に出てきたのが中学1年ですから、まあ、実は今年私63歳になりましたのでね、ですから大阪での生活がすごい長いんですけれども、まだアクセントはどうも関東でして、私がしゃべる大阪弁は変な大阪弁だということで、もともと大阪生まれの家内からするとですね、だいぶこう文化が違うようでしてね、私結婚してびっくりしたのは、家内のところね、実家で、お雑煮をいただいたんですけど、白味噌のお雑煮食べてですね、関東では白味噌ではないんですね。だからだいぶ食生活も関西関東違うなと思いながら、それでいつも夫婦喧嘩の一つの課題はですね、こういう文化の違いっていうことでね、それで時々は、まあ、家内ともね、別に言い合いにはならないんですけれども、どうなってんのかなと思うことが今でも時々あるわけです。倉先生にお伺いしましたら、この桑名の地域というのはどちらかというとこう関西だという話もね、ちょっと聞きまして、じゃあ私どちら の文化背景で話したらいいかなと思いながらですね、まあ、今日来たわけですけれども、まあ、どうぞアクセントとかニュアンスでちょっとお聞き苦しい点はですね、ご容赦ください。まあ、私は家内とですね、まあ、家内のお名前は和子と、昭和の和って書くんですけど、和子と言います。実は小さな声で言いますけども、家内とは9歳半離れてまして、まあ、当然家内が若いわけですけどね、まあ、そんなんで私も若く見られるのは感謝のことだなと思いながら、でもなかなか年齢にふさわしくキリスト者として成長しているかどうかと問われるときにはですね、いや神様の前にいろいろ申し開きをしなきゃならないこともたくさんあるなと思いながら、ただまあハートはね、やっぱりイエス様を愛して、もう生涯、ね、青年時代から今に至るまで、本当にこれからも使えていきたいなというふうに思っています。まあ、私たちの、まあ、子供はですね、男の子2人で、上は、27歳、下は25歳ということで、まあ、それぞれ結婚してですね、まあ、長男の方には女の子2人、今年の7月に2人目の女の子が与えられましたので、私はまあ、おじいちゃんということですね。で、まあ、下の子は去年11月に結婚しまして、今川崎の方に住んでいます。で、まあ、プロのギタリストとしてですね、まあ、いろいろなかなか音楽で食べていくのは大変なんですけれども、まあ、夫婦頑張ってね、こうやっているのを見て、私も背後で自分の、まあ、息子たちそれぞれ家族の祝福を、まあね、当然親としても祈りますし、それから自分が仕えている、まあ、今は野瀬川キリスト教会ですけどね、兄弟姉妹の祝福、そして MB 教団の兄弟姉妹や先生方のね、お互いの祝福をいつもこうこれからも祈り続けていきたいものだなというふうに、ね、こう思っています。ちょっと前行きですけど、私自身はイエス様を信じたのはですね、大学生の時でしてね、でちょうど今から41年ぐらい前ですかね、1973年の、まあ、3月11日と今、ね、東日本大震災の日が3月11日ですね、まあ、不思議なことですけど、私教会に初めて友達からパンフレットをもらって行ったのが、その1973年のですね、3月11日の石橋教会の礼拝に初めて行きましてね、そこでメッセージ まあ、有田正牧師が、まあ、そこの教会の牧師があのメッセージをされていて、で不思議にですね、その時になんか初めて出た礼拝でこうあの神様からこう自分の罪をこう、ね、問いかけられる思いがしてですね、でそこであのメッセージを聞いてで、まあ、イエス様はね、どんな罪人であってもあのその例えば私のことでしたら全部知った上で、それでもあの友よとこう手を差し伸べてくださっているというそういう意味合いのメッセージ、まあ、それだけ頭にあの記憶が残ってるんですけど、そういうイエス様の愛のメッセージを聞いて、まあ、本当に神様前にあの悔い改めてですね、礼拝の後、礼拝のメッセージの最後に、その時の牧師がですね、今日イエス様を信じる方おられますかっていう問いかけがありましてね、まあ、そこであの、まあ、みんな目をつぶって祈ってるわけですけども、いや心探られてですね、そしてもう決心してあの初めて手をこうちょっと上げてね、まあ、信仰の決心の意思表示をした、まあ、それが私にとって改心の時、イエス様を信じた時なんですね。まあ、その年の、11月の4日に野瀬川キャンプ場のところの前の川で洗礼を受けまして、でまあ、同じ年のですね、ちょうどあの12月の25日に、ラジオ牧師の鳩井明先生って方がですね、あの 中之島の中央公会堂で、まあ、当時はあの MB 教団挙げてですね、このラジオ伝道に取り組んでいまして、そしてあのもう毎月のようでしたかね、その賛美とメッセージのゆべというのをこう、ね、開いていて、でクリスマスで中之島中央公会堂、まあ、すごい大きな広い会堂ですけどね、公会堂ですが、そこで羽鳥明先生が来られまして、まあ、クリスマスのメッセージと、まあ、あのそんな中でイエス様を信じる方はっていう問いかけとともにですね、生涯イエス様に仕えていく方は、あるいはこの献身の思いになる方はおられますかっていう、そのような問いかけを聞いて、まだあの洗礼受けて1ヶ月目だったんですけれども、あのあ神様がそういう形で、ね、召し上げてくださるのであればということで、まあ、いわゆるこの献身をするという信仰の決断をしたのが洗礼受けて次の月だったんですね。で、まあ、あのただね、それからもあの学校出てから、大学出てからですが、まあ、3年ほどあの一般の会社に勤めましてね、あの時計宝石 の卸屋さんっていうのが大阪の本町とか心斎橋の界隈に、大体服部時計店とかですね、セイコーのそういう卸屋さんとか、いろんな宝飾の会社、まあ、たくさんあるわけですけども、そういうの時計宝石の卸屋さんにあの入社しまして、3年ほどですね、そこでお仕事をして、まあ、やはりあの学生時代にその献身の思いが与えられていたことも事実ですけれども、まあ、その中でいろんな葛藤があったわけですが、まあ、あのちょうど1980年の4月からですね、まあ、会社を辞めてあの進学校に入学しまして、3年 の進学校での学びを終えて、まあ、それからですね、あの牧師としてあの大阪の下町 の、あの今里にですね、あの、まあ、第一街道があって、まあ、生野区というね、大体半分ぐらい 4割ぐらいは在日 の韓国の方がね、大体町工場とかそういういろんなお仕事をされているのが生野区なんですけども、そこの第二街道で、まああのまあ、副牧師としてですね、桑田恵先生のもとで、まあ、牧師としてのスタートを切りました。まあ、それがあの大阪バイブルチャーチで3年ほど、副牧師としての働きをしてね、それからあの播州地区で明石とか加古川ってありますね、でちょうど今から20年前あの辺りで大きな阪神・淡路大震災が起こったわけですけども、その加古川市にある土山教会で、9年間ですね、まあ、それまであの、7年間にわたって日本人の牧師として、あの黒川先生が教団から使わされて、宣教師ではなくて日本人の牧師によって開拓が始まった教会が、まあ、土山の教会なんですけれども、黒川先生が7年間合した後に、赴任しまして、ちょうど9年ですね、あのそちらで牧師を家内と共に、奉仕いたしました。でそれから阪神・淡路大震災の直後、3月にですね、あの野瀬川教会の方に転任しまして、 ですからそんなことで20年間ですね、キャンプ場の中の教会で牧師としてのこう歩みを進めてきたわけです。ちょっとまあ前置き長くなりまして、まあ、またね、お食事の時にお交わりの中でそういうこともお話しできるかと思います。で今日は皆様とご一緒に週報にも書かせていただきましたけども、まあ、今日 のメッセージのテーマはですね、与えられた素晴らしい約束というタイトルをこう付けさせていただきました。まあ皆様も同じと思いますが、イエス様を信じて、それからのこう歩みをしていく中で、実はイエス・キリストを信じる者、あるいはこうクリスチャンに与えられている素晴らしい神様の約束とは何かというのはすごく大きなテーマだと思います。それから皆様の中にはですね、ご家族にご一緒にとか、あるいは、お友達に誘われて教会に行かられて、いわゆるこのイエス様の救い、十字架の救いとは何かということを今求めながら歩んでおられる方もあると思います。でそんな中で一番大切な、まあ、神様からのメッセージっていうのは何か、あるいは神様が与えてくださっている一番最も素晴らしい約束は何だろうかっていう、これをいつもこう、しっかりと自分自身でこの神様がくださる素晴らしい、約束とかね、最も素晴らしい宝物ってものをいつもしっかりとこう握りしめていくってことは、まあ、世の中のいろんな荒波の中に生きていく中ではですね、これとても大切なことで、それさえしっかり握っていたら、どんな人生の大嵐に直面したとしてもですね、やっぱりこう希望を持って生きていける、これが実は聖書のこうメッセージなんですね。でそんな意味で今日の礼拝はですね、この与えられた素晴らしい約束ということを共に神様からもう一度ですね、しっかりと受け止めさせていただきたいと思っています。ちょっと短くお祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。桑名キリスト教会の倉先生をはじめ倉姉妹の皆様と共に礼拝を捧げる幸いが与えられて心から感謝いたします。どうぞ主イエス様、あなた様が本当にお約束くださっている永遠の御国と、主イエス様に従うキリスト者としての素晴らしい約束、祝福をいつもいつも思い返し、しっかりと握りしめて、ともどもに歩んでいくことができますようにと切に祈り求めます。ペテロの手紙を通してどうぞ主よ、今一度私たちにあなた様ご自身の御言葉をお与えくださいますように、主イエスの名前によって祈ります。アーメン。このペテロの手紙っていうのは聖書にこう2通あります、ね、ペテロ第1の手紙と第2の手紙で、ペテロというこのイエス様の弟子はですね、12弟子の中の、まあ、一番弟子、使徒ペテロで、彼はですね、実はイエス様を愛して本当にこう生涯イエス様の救いのメッセージをこう伝えていったわけですが、最後はですね、殉教の死を遂げています。でペテロが殉教の死を遂げたのが紀元67年か68年ぐらいって言われています。それで実はこのペテロの第二の手紙っていうのが書かれたのが、ペテロが殉教の死を遂げる直前にですね、このペテロの第二の手紙がこう書かれている。ということはイエス様を愛して人生を歩んだペテロとしての、まあ、最後の最後のですメッセージがここに実はしたためられているわけです。でペテロ第一の手紙というのは一つ前にありますけれども、これが紀元64年頃に書かれているってことですので、おそらくこの二つ目の手紙が書かれたのが64年から68年ぐらい、ペテロの殉教の死の至るまでですね、そのあたりで書かれているでしょうと、まあ、そのように教会ではですねこう伝えられてきているわけですけど、でその中でですね、今日皆様とご一緒にこの一章一節から11節を通して3つのポイントでね、こう神様お言葉いただきたいと思うんです。で神様が、またイエス様がくださっている素晴らしい約束は何かっていうことをこう問うたときに、ちょっと私ね、3つのこう 単語というか言葉をこう聖書からこう拾い出しました。一つは何かというと、最も素晴らしい約束とは何かというと、あなたもキリストのようになれます、キリストのように生きれるんですということですね。だからこの一つはキリストのようにということです。これ第一の鍵ですね。第二の鍵は何かと言いますと、あなたは神様にあって実を結ぶ人生を生きていけるんです。だから実を結ぶ人生、これ第二の祝福ですね。第三の祝福は 何かと言いますと、神様からのですね、この召しと選びっていう言葉があります。神様によって召し出されたクリスチャンとして、またキリストのしもべとしてイエス様から直接呼ばれた。さっき私は献身ということを言いましたね。主の働きのために生涯私についてくるのはないかと、羽鳥明先生のメッセージを聞きながらですね、その心探られた若い時があったわけですけども、この召しと選びで、これがですね、実は3つ目の祝福の鍵なんです。キリストのように実を結ぶ人生がある、私には神の召しと選びがある、でこれこそですね、イエス様が私たちにお与えくださっている最も素晴らしい約束なのだ、聖書はそう約束しています。で本当にそのこと書いてるのかってことを見ていきたいと思うんですが、一章二節に、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと、ペテロはこう祝福の祈りを捧げています。でここで大切なことは、神と私たちの主イエスを知ることによってという表現が出てきますね。これだから天地万物を創造された誠の父なる神様と御子イエス様を知るということは、もう分かりやすく言いましたら、イエス・キリストを私の罪からの救い主として信じ、お従いしていくということです。でそういうあなた方に実は神様は豊かな恵みと平安をくださるんですよと。で3節のところを見ていただきたいと思いますが、というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方、イエス様ご自身ですね、イエス様が私たちをご自分の栄光と徳によってこの世から召し出してくださった、神のことをして、イエス様を信じる者としてくださった、でこのお方を本当にイエス様を知ったことによって、神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからですって、ペテロそのように語っています。でイエス・キリストを信じるということ、例えば私の場合でしたら学生時代にね、パンフレットもらって教会の礼拝に行って、そこでイエス様を私の罪から救いにして信じた、皆さんも同じだと思います。どこかでイエス様と出会った、でこのことが本当に素晴らしいことなんですよと、でこれがあなたの人生の中で永遠の命と神様を敬う敬虔な人生が約束されているのだ。4節、その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられましたってここで述べています。実はこの4節からですね、今日のメッセージのテーマを取らせていただいたわけです。たっとい素晴らしい約束が今与えられている。で先ほど申しましたように、この神様がくださっている、イエス様がくださっている素晴らしい約束は何かというと、この4節の最後にですね、それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからこのイエス・キリストを信じるとは何か、その目標は何かなって考えていきますと、確かにですね、いろんな過去の自分の罪深いことを、これどうしたらいいかなって分からないような苦しい、そういう人生の中で、どこに私のこの罪の問題の許しがあるかなって、もう人生をこう迷える羊のように生きてきた自分であった。でもそこにイエス様が2000年前にこの私たちと同じ肉体を取ってきてくださって、私の過去の全ての醜い罪も全部イエス様が十字架で引き受けてくださって、とうとう命を父なる神の前に投げ出してくださった。イエス様の 十字架の苦しみ、両手両足を釘付けされ、脇腹槍で刺され、それから十字架につけられる間には40に1つ足らない39回のですね、ものすごい鞭打ちをローマ兵から受けているわけです。でそれほどの苦しみを通して、何も罪のなかったイエス様が、こんな自分、惨めな私自身の過去の全ての、また現在も、もしかしたらこれからも犯すかもわからない、そういう罪の一切を担ってくださって、身代わりに十字架の死を遂げてくださった。でこのイエス様の十字架を信じたがゆえに、素晴らしい神様の約束、永遠の天の御国、永遠の命が与えられたんですよ。でこのことを喜ぼうではないかってペテロは言ってるわけです。でそれはですね、この言葉を変えて言いましたら、私の罪が許された、これは本当にいろんな悩みや苦しみから解放されたんだ、神様感謝します、まあ、それがまさに私たちの新しいスタートだったと思います。で今イエス様をですね、こう求めておられる方、こう教会にクリスチャンのお友達と一緒に来ておられる方、家族の方と一緒に来てくださっている方々ね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですけど、やっぱりね、まあ、いわゆるいろんな宗教とか仏教とか神道とかキリスト教とかいろいろ言われますけども、私はね、キリスト教を信じてると思ってないんです。え、ね、何です、えって思いましたね。いや実はそうなんですね、キリスト教という宗教を信じてるんじゃなくて、私の罪を全部背負って死んでくださったイエス様、救い主イエスキリストを信じてる。だからまあ周りの人から見たらね、あ、イグサ紳士という人物はクリスチャンでありキリスト教徒だというかわからないけど、別に私のなんか意識の中には、なんか仏教とか神道とかイスラム教とか、ね、何々宗とか宗派がありますわね、そんな宗教を信じてるんじゃなくて、救い主イエス様を信じてる、それが私の一番の喜びなんですね。でそしてね、これイエス様の十字架の苦しみを通して私の罪が許された、それは別な箇所で使徒パウロはですね、こんなふうに言ってるんですね。あなた方は罪許されて、そしてイエス様と共に生きていくことを通して、一人一人がキリストのようになれるんですって。キリストの似姿になれる、頭であるキリストに到達することが実はクリスチャンの目標なんですよって聖書述べてるんです。だから私もね、こう思いますのは、私の過去の罪、まあ、いろいろこうね、今日はちょっとあまり言いませんけども隠していることは、隠してたこともあれば告白したこともあれば、神様しか知らないこともいろいろあるかもわからない。でその罪を思い返したらね、ああ自分は本当に惨めな人間だなって、もう生きる価値ないなとかね、今でもそういう過去の自分の姿を思ったらそうなんですね。でもそんな罪深い私のために命を投げ出してくださったイエス様がおられる、これはもう私にとってもうかけがえのない宝ですし、それとともにですね、罪許されてるってことは何かといったら、イエス様の約束は、聖書の約束は、このキリストのような素晴らしいね、神の御子としてのご人格に触れて、あなた自身も一人のこうイエス様を思わせるような、そういう人になれるんですよ。これクリスチャンの喜びですわね。いやね、聖書読んでたらね、そう書いてあるわけですよね。パウロははっきり書いてます、キリストの御丈にまで成長するとかね。いやとても自分はなれそうないなと思うかもわからないけれども、でも神様の約束はそうなんです。でそれを信じていったら、どんなに醜い自分自身で過去があったかもわからない、クリスチャンとして私はクリスチャンですと人には言えないような、そんなまだまだね、信仰の弱いものであるかもわからない、あるいは世の中の罪の誘惑が押し寄せてくると、クリスチャンになると言いながら世の人と同じように罪を犯してしまうような弱さがある、罪深さがある、そういう自分であっても、でもイエス・キリストと共に歩んでいく中で、イエス様がその十字架の血潮によって日ごとに清めてくださって、私自身もイエス様のように変えられていくんだ、ここにクリスチャンの喜びがあるわけです。だから決して失望することはないんだってペテロはこう語るわけですよね。でここでですね、3節にご自身の栄光と徳という言葉があります。これ栄光というのは神の栄光ですね。だからイエス様は人としてこの世界に誕生された子なる神であります。
で神としての栄光と、そしてこの徳という言葉なんですけど、これ徳って何かなって、道徳の徳、まあ確かにね、そう、あの日本語ではそう訳するわけですけども、これまあもともとのねギリシャ語の原文を見ますと、あのご自身の栄光と徳って書いてあります。まあ、聖書で徳って書いてるときに、まあ、大体日本語として、まあ、道徳的な意味での、ね、清いそういうあの、ね、徳の深い人生かなって、だから大体まあそれで合ってると思うんですけども、あの聖書というのは素晴らしいのはね、その箇所がよく分からないときには別な箇所でちゃんと説明があるわけです。でどこに説明があるかと言いますと、フィリピ人の手紙の4章8節にですね、パウロがちゃんとこの徳とは何かって書いてるわけです。ちょっとそこをですね、開かせていただきます。エペソコロス、ちょっと待ってくださいね。フィリピ人の手紙、4章8節、ちょっとページ数で言いますと、新約聖書のですね、387ページ、まあ、あの前の第2版でしたら354ページのあたりだと思いますが、ここにですね、パウロはピリピの教会、まあ、今のギリシャのですね北部マケドニアの教会、あの北部のまあピリピ教会に宛てた手紙の中で4章の8節のところにこう書いています。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われることと称賛に値することがあるならば、そのようなことを心に留めなさい。あの、まあ、徳とは何かといったら、すべて真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いすべてのこと、これが実は聖書が語っている徳ってことです。だ単にですね、あの道徳的にあの素晴らしいとか言ってことにとどまらないで、神様が私たち願っておられる真実な、本当に慈しみに富んだ生き方そのものが実は聖書で徳って書いてます。だから道徳的にもですね、卓越してるとか栄誉とか卓越した力っていうのが、これが徳っていうことなんです。だからこのそういう神様からのご性質に実はあなた方も預かれますよと。だから5節にこう書いています。ペテロ第2の手紙の、ペテロ第2の手紙の1章5節にこういうわけですから、これどういうことかというと、神様のご性質に預かるものとなるのです、なれるのです。だからあなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、出てきますね、信仰には徳を、だイエス様のご人格を表すようなそういう生き方を選び取ってきなさい。信仰には徳を、だイエス様を信じているというならば、キリストのに似たものとされていくと約束があるのだから、いつもイエス様を仰ぎ見てイエス様に習って生きていこうではないか。信仰には徳を、徳には知識を、聖書の御言葉の知識を、そして知識には自制を。まあ、自制っていうのは、あの英語では最近英語でも言われますね、あのセルフコントロールって、あの英語 の, 自制、あの聖書に書いてあるわけです。もう自分を本当にあの制御して、自らを本当にあのコントロールしてってことですね。やっぱり知識っていうのは人間を高ぶらせますので、それは世の知識でも聖書の知識でもそうです。だからあなた方は自制をしていきなさい。で自制には忍耐を、忍耐というのはあの簡単なことで、些細なことで怒ったりしないという意味もねあるんですけど、実はここで使われている忍耐という言葉は、神様があなたを使わされたところで、どんないろんな試練とかいろんな苦しいことがあってもしっかりと踏みとどまるっていう、そういう意味合いがあるんですね。これ忍耐というのはそういうことなのだと。今皆さんがですね、会社のお仕事されている中で、もう本当にもう大変な辛いことがあるかもわからない、もう人に言えないような苦しみがあるかもわからない、あるいは家族の生活の中でそういう問題があるかもわからない、できればそこ逃げ出したいと思う。でも神様に祈っていくと、いや困難なことは私はよく知ってる、あなたの仕事において、あなたの家庭生活において、もう大変な思いをあなたがしていることを私は知ってる、だけれども私はあなたと共におるから、必ず試練とともに脱出の道をあなたに与えるから、そこに 私を仰ぎ見て固く踏みとどまって歩んでいってごらんなさい。それがイエス様からのメッセージであり、これがですね、あの忍耐という言葉なんです。そして忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟には愛を加えなさい。私があなた方を愛したように、十字架での死を、ね、通してあなた方を本当にイエス様が愛したように、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが私のただ一つの戒めなんですよとイエス様は語ってくださいましたね。だから、まあ、あの先ほど申しましたように、クリスチャンの最終ゴールは何かというと、確かにあの天の御国を目指して生きていくわけですけども、私たちがやっぱりイエス様のようにですね、本当にイエス様を思わせるような、そういうキリストの弟子とせられて、そしてですね、イエス様の愛を表していくことに他ならないってこと、ね、聖書は私たちに語っています。でそうするならば、役に立たないものとか身を結ばないものになることはない。でここにですね、第二のイエス様の祝福は、あなたの人生は神にあって役に立つ有益なものとされると同時に、必ず神様があなたの人生を通して豊かな実を結ばれてくださるんですよ。これが神様の素晴らしい約束なんです。私も今ね、今63歳になったところですけれども、私のクリスチャンとしての人生を通して神様どんな実をさらに結ばれてくださるだろうか、まだ見えていないんですけども、でも考えてみたらですね、あの実というのは自分がいなくなって残っていくものですよね。そうでしょ、花が咲いて実を結びますわね。で、まあ、お米でも何でも皆さん、あの草花の種でもそうですけど、あの実を結んでその種をまあ来年のためにあの、ね、たくさん集めたり、まあ、お米も大収穫で麦も収穫して種集めますでしょ。種集めた時にはもうその時の元の稲の形とかですね、どんな綺麗な花だったとか、どんなに背が高くなった綺麗なそういうね草花あの木だったか、その全部なくなってただ実だけ残ってるわけですね。いやだからそういうこと考えますとね、クリスチャンのお互いとして実を残るっていうのは、もしかしたら私たち自分の人生を地上での生涯を終えた後にね、自分がいなくなった後にですね、ちゃんと神様が豊かな実を残してくださる、まあ、これがクリスチャン人生じゃないかなと思うわけです。だからどっちかというと、私も人間としてはですね、自分がまだ肉の目が見えてる時にね、何かの自分の人生の成果とか実が結んでたらいいなと思うんですけれども、どうも信仰の世界はちょっと違うのかもわからないな、そんなこと思いますね。でもね、イエス様があなたの人生を通して豊かに実を結ばしてくださる、それを信じていこうではないかって聖書は約束しています。で最後にですね、10節から11節のところですが、ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことを確かもとしなさい。私はこの10節の言葉を目にしたときにね、ああ私があの学生時代に初めて行った教会の礼拝に出て、そこで罪を指し示され悔い改めてイエス様を信じた、あとちょうどクリスマスの12月25日、あの時は確かに賛美とメッセージゆうべがたまたま25日だったわけですけどね、羽鳥明先生のメッセージを通して、神様の働きのために生涯捧げるものはおられませんかっていうメッセージを聞いた時に、まあ心探られてね、あの私もついていきますっていう、そういうお祈りしたわけですけど、まあ、皆さんもそうです。これ別にあの牧師宣教師になることだけがメッセージではない、キリスト者として神の栄光を表していく人生、そのためにこそあなたは罪と死と滅びのただ中から救い出されて選ばれて、イエス様を愛する人として特別に召されているんですよ。これを見た、この御言葉を見た時にね、やっぱりね心がね熱くなるわけですね。だからその召されたことと選ばれていること、それを確かなものとしてきなさい。決して忘れないで生きてきなさいよ。11節、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに超えられるのです。で、まあ、この1章の1節から11節までを通してですけども、 与えられた素晴らしい約束、これいつも心から主に感謝しようではないか。でそれが実は私たちのですね、お互いクリスチャン生活そのものなのだ。地上では旅人であり寄留者である、そういう生活である。永遠の天の御国に目指して生きていくのが、またそのためにクリスチャン同士がお互いに祈り合い励まし合って生きていくのが教会じゃないかな。聖書はそう述べているわけです。神のご性質に預かるものとなる、主イエスにあって役に立つもの、身を結ぶものとなれる、神の召しと選びを確信できる、それは私の人生の目的がはっきりと神様によって与えられているのだと。でこういうですね、信仰の確信をしっかりとお互い握りしめて、まあ確か21世紀今ね、もういろんなもう世の中の大嵐とか荒波の中にお互い揉まれてるかもわからないけれども、決して諦めたり失望したりね、あるいはもう打ち倒されてしまったような状況、そういうところにこそ実はイエス様があなたと共にくださり、助け励まし導いてくださって、私はあなたと共にいる、たじろくな私があなたの神だからとイエス様おっしゃってくださる、これをこの今の時代信じていこうではないか。でそこにですね、皆様の人生の祝福と、それからご家庭のまたご家族のですね、平安と神様から与えられる豊かな祝福がね、用意されているわけですよね。まあ私たちお互いメナイトブレゼレンのね、教会に属する地域の主教会ですけども、本当にね、心を合わせてお互いのために祈り合い支え合って、お互いの人生、残された人生をですね、共に全うしていきたいと思うんですね。神様はあなたに大きな豊かな恵みに満ちたですね、約束、素晴らしい祝福に満ちた約束をくださっている、これをお互いに信じて歩むのではありませんか。一言お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。罪深い、また塵に等しい、まさに神様の裁きを受けて永遠の滅びに至るしかなかったものでありますのに、ただイエス様の深いご愛と慈しみによって罪許され、またイエス様から我が友よと呼んでいただける幸いが与えられていることを心から感謝いたします。どうぞお互い主イエス様と出会い、イエス様の十字架の恩知使用によって救われた恵みを、またその喜びを決して忘れることなく、また主にある兄弟姉妹それぞれを深く愛し、また尊敬し合って、お互いに永遠なる天の御国を目指して歩んでいくことができるように祝福を与えください。神様は素晴らしい約束を私たちに授けてくださっています。世の中の嵐や波風の中でそれを見失ってしまいがちになることもありますけれども、その時にこそ主イエスの御名によって祈り、また神様からのお約束、聖書の御言葉をひも解きながら、本当にイエス様の真実のお言葉をしっかりと受け止めて生きていくことができるよう、私たちを顧みてくださいますよう切に祈り求めます。エクアのキリスト教会に集うお一人お一人の上に、主イエス様の豊かなる慈しみ、また深いご愛、またイエス様の祝福に満ちた永遠なるご計画が、さらにさやかに神様それぞれの兄弟姉妹の心に与えられて、日々喜んで主イエス様にお従いすることができますように、お一人お一人を祝福し、またそれぞれのご家族を守り慈しんでくださいますよう切に祈り求めます。感謝し主イエスの名前によって祈ります。アーメン。